医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は最近の医学部受験事情の2回目。お話はメディカルラボ本部教務総括の蟹義知さんです。
今回は、前回に引き続き時事通信社発行2016年度医学部合格の必勝方程式の著者、蟹義知さんにお話を伺ってまいりたいと思います。まずこの現在その医系専門予備校メディカルラボというところで生物の先生と教務総括をされておられるということなんですが、まずその受験生に接しておられてですね、特にその医療、現代の医療問題の課題であるとか問題点ですね、指導されておられるような内容について、どんなものがこうあるのか、その辺のところをお考えできればと思います。
はい。そうですね。特に国公立の医学部を受験する子たちの場合は、地方の国公立を受験する方も結構多いんですが、大学としてその地域、地元の地域でこう、活躍してくれる人材をと求めているところがあるもんですから、その地域医療ということに関してのこう考えを、きちんと持っていただくっていうところは、面接や小論文の授業も通じて、やはりそこは指導しているところになります。それから、近年、その女性って言いますかね、女性との受験生が非常に医学部も増えてます。今ですと大体4割、近くですかね、うちでの校舎で見ていると、女生徒がいるもんですから、正直女生徒に対してその一部の大学ではこう面接試験なんかで厳しい質問なんかがされることもあります。医師免許を取っても実際にはその出産を機にもう医療の現場から離れてしまうとか、免許を持っているがその医師として働いていない方も結構多いもんですから、ですので女性の場合特に将来どういうこう設計、人生設計を持っていくのか、将来どういうふうに医師として関わっていくのかっていうところをしっかり事前に考えた上で、医学部を目指してほしいなっていうところもあります。
地域医療の、ことが、ありますが、特に東北地区では、震災以降医師の不足があって、新しいこう医学部が創設されたりしますね。
そうですね。
そのぐらいやっぱりちょっと今地域の医師の偏在というのはやっぱあるんでしょうか。
かなり の偏りがあると思います。今大学を卒業されてやはり働くときにある程度その、都会といいますかね、その新しい医療技術に常に触れられるところにやっぱりいたいっていう方の方が多いもんですから、なかなか地域の医師が足りないこう地域に行って働きたいっていう人が今は少ない状態になってますので、ですので大学の方も地域枠ということでその奨学金を設けて、そういった医師が足りない、医師が不足している地域で勤務する方を集めていくような形にもなってます。なんで新年度こう開設される東北医科薬科大学なんかは6年間の学費が3400万円なんですが、そのうち宮城県枠であれば3000万円は、就学金としてこう、貸与されますので、ほぼ国公立の医学部に行くのと同じような学費で通えるような形にもなってます。
診療科によってもこれは偏在しているという、
そうですね、産科とか小児科とかやはりその勤務時間が結構長かったり、あるいは放射の患者さんの親御さんとの対応が難しかったりするような科についてはこう希望する方が減少しているので、保護者の方がそういったところでこう働いていらっしゃる方はそこに行こうっていう方が多いんですが、そうじゃない方はなかなかそういった診療科を目指す方が少ないもんですから、そこら辺も今問題になってます。で、ただ面接試験の中でそういったことも聞かれることがありますので、そういったことに対してどう考えるのかっていうところを面接あるいは小論文の中でやはり指導はしています。
なるほど。面接の時に例えば参加に行きたいですとか、そういうことを言うとポイントが高いとかそういうのはあるんですかね。
そうですね、必ず聞かれると参加に行きたいというとこういう大変なんだけども大丈夫っていうふうにかえって聞かれるので難しいとは思いますけども、なんで 参加に行きたいんですという必要はないと思います、うん、そこよりはまだ入ってからその考えたいと思いますっていうところでもいいと思うんですけども、まあ、大学がこう非常にその科についてこう力を入れているんであれば、そこのところは行ってもいいと思うんですけども、まあ、一般的になかなか参加に行きたいですっていうふうに言うと、かえって質問攻めになってしまって苦労する受験生が多いようには思います。
まあ、この番組は医学部の受験をしようとされている方の、まあ、親の世代、あるいはおじいさんおばあさんの世代にあたる方が、まあ、聞いていらっしゃる方が多いんですが、はい、その方に向けてここを分けるべきことというのがありましたら、はい、アドバイスをお願いできますか。はい、
そうですね、まず過剰にその特に大学受験の受験生のお子さんにはこうある程度離れた位置でこう見守ってあげるっていう姿勢が多分大事だと思います。で、今もう本当少子化もあるので、その結構保護者の方がお子さんの教育にこう非常に熱心で、で過剰なまでにそのお子さんの成績上がったり下がったりに一喜一憂したり、まあ、あるいはアドバイスをこうしてあげたりすることもあるんですが、まあ、高校生や、まあ、高校卒業した浪人生の子たちからすると、やはりそういったその親からのこう過剰なこう、干渉っていうのがですね、非常な重荷になったりとか、うん、まあ、それがプレッシャーになってその思うように勉強が手につかないっていう子も結構います。で、逆にもこれぐらいの年齢になると、もう本人が自分でもう覚悟を決めて自分で決めて勉強していかないと、親がいくら言っても、あるいはまあ学校の先生がいくら言っても、やるのは本人なもんですから、うん、本人自身に決めさせるっていうことがすごく大事だと思います。なので私たちもその生徒面談する中で、基本的にはこちらからのアドバイスをするというよりは生徒自身に考えさせます。もうあらゆる質問をする中で、生徒が自分で考えてどういう方向で勉強するか、どうして医学部に行くのか、将来どうしたいのかっていうことを自分で決めさせてあげた方が行動につながりますし、自分もまあこう合格した時にも自分でやったっていうような達成感を感じてもらえますので、ですからもし保護者の方ができるとしたら、そういうふうにそのお子さんが将来何で医学部に行くのかを考える手助け、うん、まあ、誘導するというよりはもう単純に本人にどうしてどうしてっていうところでね、深く考える、まあ、いいきっかけでこう会話の中でそういうことができればと思いますが、もうそれ以外は極力成績が良くても悪くてもあんまり触れないっていうところもね、必要なのかなと思います。ただ、まあ、医学部に合格するためには、そのなかなかこう何て言いますかね、今模擬試験も高い偏差値を取らないとこう合格可能性 80% 以上みたいなのがなかなか出てこないので、受験生にとって結構辛い日は辛いんですけども、辛い中でもでも自分は頑張れば合格できるっていうふうに思っていないと、なかなかこう乗り越えていけないもんですから、でその受験生が自分は合格できるって自分を信じるっていうことがすごく大事なんですけど、保護者の方がそこを自分のお子さんに対してこう、あまり信じていないというか、うちの子はこれだからできないんですとか、ここはできないんですってい う、 こうできないできないにこう着目しすぎてしまうと、子どもさん自身がこう自分にこう信頼できないようになってしまうと、やはりその勉強にも悪影響が出てきてしまうので、まあ、あまり何も言わない中でも、でもうちの子だったら合格できるっていうような、こう信じてあげるっていう、まあ、スタンスも必要なんじゃないかなと思ってます。
特に患者さんの責任者として、まあ、携わっていらっしゃるメディカルラボについては、どういう取り組みをこうされておられますか。はい、
今医学部の入試問題が非常に難しくなっていたり、あるいは特殊化している大学も多くなっています。もともとの受験に来る層が学力的に高い子たちが来るもんですから、その中でこう優劣をつけようと思うと、どうしても入試問題が他の学部と比べると難しかったり、あるいは医療に興味をちゃんと持ってるかどうかを識別するために、その英語の、長文の問題が医療のこう論文みたいなもの、 もう前立腺がんの診断と治療法みたいな英語の文章を高校生の子が読んで問題を解くような形になってたりするもんですから、かなり特殊にもなってます。ですので、その従来のまあ一般的なその予備校である総合的な学習だけでは結構対応しきれなくなってますので、受験する個々の大学に合わせた対策っていうことを、が非常に重要視されてます。一般的な模擬試験で高い偏差値を取っていても対策が不十分であればやっぱり合格は厳しいですし、逆にちょっと悪い判定をもらっている生徒でもその後、志望大学の対策をすることで逆に逆転合格を勝ち取るということもできるもんですから、その生徒の学力に合わせて対策をするっていうところを重きにおいて、まあ、今は、やってます。まあ、これから入試直前期になってくるんですけども、多くの受験生は過去問、今だと赤本っていうのにこうその大学の過去問が並んでますので、過去問をこう一生懸命解いて練習するっていう子がいますけども、ああいった過去問をただ解いてその問題を解けるようにするだけとか、あるいは予備校でその予想問題の演習をするだけでは対策にはならないです。その問題はそのまま出てくれるってことはまずありませんから。で、大事なのは過去問をある程度早い時期に解いて、で、今現状どれぐらい取れているのか、で、合格するのに何パーセント必要なのか、合格最低点どの大学も発表してくれてますから、そこのギャップが結構明確になってきます。そのギャップを埋めるために何を行うのかをきちんと分析する、問題の難易度は自分が今やっている問題集よりもこの大学の入試問題はもっと難しい問題が出てくる、この問題集だけじゃ間に合わないとか、問題量が非常に多いからここはスピードアップの訓練が必要だとか、この大学は、正誤問題がいっぱい出てくるとなると文法の正確な知識が必要だとか、その入試問題を見ながら自分に足りないものをきちんと分析して、そこのところをこうきちんと埋めていくための勉強をしていくことが大事になります。で、私どもの予備校はまあマンツーマンなので、その予備校のプロの先生がその生徒の学習状況を見ながら先生の方できちんと分析して対策を積んでくれるので、スピード面とか問題の難易度あるいは品質の問題分野なんかも、まあ、受験校に合わせて対策をするので効率よく勉強できますが、もしそういうようなスタイルで勉強できてない場合であれば、やはり自分で過去問を早いうちに解いて、で、合格するための分析と対策法をしっかり考えていくっていうことが大事になってくるかと思います。
今回は最近の医学部受験事情の2回目。お話はメディカルラボ本部教務総括の蟹義智さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。